お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は高徳寺杉秀俊さんです。それではよろしくお願いいたします。
こんにちは。神石高原町から来ました高徳寺杉秀俊です。若手ではないのですが頑張ります。今日のお話はお釈迦様という絵本を読ませていただきます。それでは始めます。お釈迦様のお話前編。今から2500年ほど前、インドには16の国がありました。お金持ちの人たちは贅沢な暮らしをし、貧しい人たちは朝から晩まで働いてもなかなか暮らしは楽になりませんでした。その頃、ヒマラヤのふもとにカピラ城があり、釈迦族の人たちがスッドーダナ王のもとで暮らしていました。王の妃様はマーヤーといい、長い間赤ちゃんに恵まれませんでした。ところがある夜、真っ白な象の夢を見て赤ちゃんを宿されました。赤ちゃん誕生の日が近づき、マーヤーは自分の生まれた国へ帰ることになりました。その途中、ルンビニーの花園に立ち寄って、燃えるようなオレンジ色のアショウカの花に手を伸ばされました。するとその時、まばゆい光がマーヤーを包み、元気な産声が響きました。そして空から花びらと甘い雨が降り注ぎました。お釈迦様の誕生です。生まれたばかりのお釈迦様は七歩歩まれ、天と地を指さして、私はすべての人々の幸せのために尊い命を持って生まれてきたとおっしゃいました。4月8日のことでした。シッダッタと名付けられたカピラ城の王子様は、誰よりも恵まれた贅沢な暮らしができました。冬、夏、雨季、それぞれの季節を過ごす宮殿も作ってもらいました。おいしいものを食べ、美しい女の人たちの踊りが毎日続きました。しかしシッダッタは少しも楽しくありませんでした。そんなある日、隣の国の若くてきれいなジャソーダラーをお嫁さんに迎え、やがてかわいい男の子ラーフラーも生まれました。ある昼下がり、お城の東の門から外へ出たシッダッタはよぼよぼしたお年寄りに出会いました。それから何日かして、南の門から外へ出たシッダッタは苦しみもがいている病気の人に出会いました。また別の日、今度は西の門から外へ出て死んだ人に会いました。そして北の門から出たある日、シッダッタは一人の修行者を見ました。修行者は言いました。私はみんなの苦しみを取り除いて幸せになれる道を求めているのだよ。今は若くてきれいなヤソーダラーも、やがて年を取り病気になり、そして死んでいくラフーラも私も、だからこそ一日も早くあの修行者のようにみんなが幸せになれる本当の道を私も求めなければ。シッダッタは何日も何日も考えました。そしてある夜、幸せそうに眠っているヤソーダラーやラフーラに別れを告げ、愛馬カンタカに乗ってカピラ城を後にしました。29歳の時のことでした。シッダッタははじめ2人の仙人について修行をしました。しかし満足できず、全焼覚山の近くの苦行林に入って修行を始めました。6年間にわたって来る日も来る日も修行は続きました。しかし体を痛めつけるだけの修行では 悟りを開くことは無理だと知ったったは、その苦しい修行を捨てることにしました。ある時、ネーランジャラーの川のそばで倒れていた知ったったのところへ、村の少女スジャータがやってきて乳がゆを差し出しました。その乳がゆを食べ、元気を取り戻したシッダッタは、骨と皮の痩せ衰えた体をネアシュバッタジュの下に座り、悟りを開くまでは決してここを立つまいと心に誓いました。それからいろんな悪魔が出てきて、シッダッタの悟りの邪魔をしました。それに負けず心を鎮め、ちょうど四十九日目の明けの明星が輝き始めたその時、シッダッタの心は澄み渡りました。ついに悟りを開くことができたのです。それは12月8日シッダッタ35歳の時でした。この時からシッダッタはお釈迦様と呼ばれるようになりました。続く。
ありがとうございました。お話は高徳寺杉秀俊さんでした。お坊さんステーションでは、ご意見ご感想、お坊さんへ聞いてみたいことなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは小文字で eve@fm777.co.jp eve@fm777.co.jp です。何でも結構です。どんどんお寄せください。お坊さんステーション。このコーナーは、命毎日新しい西本願寺林檎教区がお送りいたしました。